こんにちは。集まれ心理学の森10回目の放送もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ピフリネットでお送りいたします。さてですね、今回が記念すべき10回目の放送ですよ。この番組なんですけれどもね、前の放送回を聞いていなくても楽しんでいただける内容になっていますので、ぜひぜひ最後まで聞いてくださいね。私は現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、その他にもイベントの司会やナレーターとしても活動させていただいております。2020年の10月からね、この番組放送を開始したんですけれども、おかげさまでね、たくさんの方に聞いていただいております。どうもありがとうございます。さて、この番組ではですね、皆様からのメッセージを大募集しておりましてね、今回もね、リスナーの方からいただいたメッセージ、早速紹介させていただきます。ラジオネーム、アスカ誠さんからのメッセージです。こんにちは。楽しい番組ありがとうございます。アスカ誠さん、こんにちは。メッセージありがとうございます。私は実生活で好きなアーティストや作家さんの CD や本を揃えて幸せな感覚に浸っています。今はデジタルが主流になってきて、物を持たない人が多くなってきたと聞きました。幸せの形がどんどん変わっていくのでしょうね。推進、山形の出羽三山、羽黒山、湯殿山、合山の神社の御朱印が見開きページでとても素敵ですということです。アスカ誠さん、メッセージありがとうございます。そうそう、前々回ですね、8回目の放送では、リスナーの方からご質問いただいた一つの同じものばかり集めることにも、でしょうかという質問についてね、お話ししたので、アスカ誠さん聞いてくださったんですね。ありがとうございます。アスカ誠さんは好きなアーティストや作家さんの作品に囲まれて幸せな環境を整えているんですね。いいですね。私が可愛いぬいぐるみをたくさん並べて幸せな気持ちになるのと少し似ていますかね。それからね、御朱印の情報もありがとうございます。これも前々回ですかね、私は御朱印をね集めているんですけれども、昨年からね、そして最近もね、あまり出かけられないのでね、ちょっと御朱印集めていないんですが、どこかね、珍しいものとかね、おすすめの御朱印があったら教えてほしいとお話ししたのですが、早速情報を送っていただいて嬉しいです。どうもありがとうございます。山形の出羽三山、こちらですね、羽黒山と湯殿山と合山の3つの山のね、早朝のことを言うそうでね、こちらの出羽三山の神社の御朱印、なんと見開きになっているんですか。私はね、この出羽三山まだ行ったことがなかったんですけれどもね、なんか友人で何人かこの出羽三山に行ったと言っていた方がいたんですよね。ただ、何でしょう、山伏の修行してきたとかなんとかでね、大変だったということで、御朱印の話は聞いていなかったんですけれども、見開きでね、素敵な御朱印ということで、とっても興味がありますので、私もいつかね、この出羽三山行ってみたいです。そしてね、メッセージには幸せの形がどんどん変わっていくのでしょうねってありますが、そうですよね。今はデジタルが主流になってきているということもありますしね、昨年からのコロナ禍の中で生活様式が変わってきていますので、私もね、もともとインド派ではありますが、それでも以前よりずっと家にいる時間が長くなり、以前とは違う幸せを見つけながら日々過ごしていきたいなと思っています。アスカ誠さん、メッセージありがとうございました。またぜひ送ってくださいね。そしてね、もう一通紹介したいと思います。実はこちらはね、私のブログのコメント欄にメッセージをいただいたんですけれども、ヘッポコイングラノスケさんからです。こんにちは。ピフリネット拝聴しました。メッセージ読んでいただきありがとうございました。ふざけた名前なので読まれた時ちょっと恥ずかしかった、名前変えようかなということでね、実は 先ほどご紹介した一つの同じものばかり集めることにも何か心理的なものがあるのでしょうかというね質問を送ってくださったのがね、このヘッポコイン倉之助さんです。お名前恥ずかしかったですかね。じゃあちょっと倉之助さんと呼ばせていただきますね。はい、こちらなんですけれどもね、同じものを集めることの心理的要素、新しいもので失敗するよりも同じもので安心する、同じものを集めると安心するなど、なるほどなぁと思いました。確かに性格的に保守的で変えることに不安を感じます。例えば T シャツを買うときも違う色や柄を買うのではなく、同じものを一気に3枚とか買います。性格がゲームにも現れるとは、ゲームの中ぐらい違うのに勉強になりました。ありがとうございました。朗読コーナーは今心を読まれていますが、機会がありましたら風の又三郎を聞いてみたいです。これからも頑張ってください。次回も楽しみにしています、ということでね、 PS 4コマ漫画も見ましたよと書いてあります。倉之助さん、メッセージありがとうございます。前回もね、私のブログのコメントにねメッセージいただいたんですよね。そして PS でね4コマ漫画見ましたよと書いてありましたが、こちらはね前回ヤシログラムというエンターテインメントプロジェクトのチームコライフというね物語の YouTube 版コミック作品で私ボイスキャストを務めさせていただいているということでね、このチームコライフについてちょっとご紹介させていただいたので、こちらね YouTube で4コマ漫画見ていただいたんですね。ありがとうございます。いろんなね動物のキャラクターが出てくるね、可愛らしい、この物語なのでね、ぜひ YouTube でチームコライフとかヤシログラムとかでね検索して、皆さんにもねこの4コマ漫画も見ていただけると嬉しいです。倉之助さん、ラジオを聞きいただきまして、そして、ね、4コマ漫画も見てくださったということで、どうもありがとうございます。今回ね前々回の放送を聞いてねお話ししたことについてメッセージいただいてますね。どうもありがとうございます。こうしてねラジオで聞いた内容をね、あ、確かになぁなんてね、感心していただいて嬉しいです。そしてね、性格がゲームにも現れるとはっていうことでね、私もね、しっかりゲーム内でね、性格現れちゃっているのでね、こうしていろいろゲーム内の行動からお話をさせていただいているんですけれども、確かにね、ゲームの中ぐらい違う自分になれればいいのになって思うんですけれどもね、なかなかゲームだからといってね、大胆になったりはできずにね、日常生活とね、同じようなことをね、してしまっているんですけれどもね、そこからまたね、自分のこう、性格なんかね、分析していてね、日常生活にも活かしていけるようにしていきたいと思いますので、これからもね、皆さんに役に立つお話をしていきたいと思います。今日はですね、アスカマコトさんとヘッポコイン倉之助さんからのメッセージご紹介いたしました。メッセージどうもありがとうございました。この番組ではですね、今この放送を聞きのあなたからのメッセージも大募集しています。ぜひ送ってくださいね。番組の感想のほか質問なども受け付けております。メッセージの宛先は、集まれ、アットマーク、です。atsumare、アットマーク、pfri.net です。ピフリネットのね、ホームページを見ていただいて、そこからね、私のブログなんかにも飛べますので、ブログのね、コメントにメッセージを送っていただけるのもね、大丈夫ですので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。皆様からのメッセージお待ちしております。さて、今回の放送は3月22日からの配信になるんですよね。昨年の10月から放送を開始いたしましたこの番組、冒頭でもねお伝えしましたが、今回はなんとですよ、記念すべき10回目の放送です。本当にね、毎回たくさんの方にお聞きいただいておりまして、無事に10回目を迎えられて本当に嬉しいです。いつも聞いてくださっているリスナーの皆様、そしてね、今回初めて聞いてるよという方も本当にありがとうございます。これからもぜひこの番組聞いてくださいね。この番組、集まれ心理学の森は、心理学の部分を心理カウンセラーの林真嗣先生に監修していただいています。 またですね、この番組で使用されているジングルと BGM は松野勝則さんと竹内博美さんに制作していただいています。松野勝則さんはコンサートやレコーディング現場で楽器テクニシャンを務める傍ら、音源制作を行っている方で、竹内博美さんはシンガーソングライターでソロ活動の他に浜田省吾さんや佐野元春さんらの下でバックコーラスを務めてきたミュージシャンです。いろいろな方に支えられて放送を続けているこの番組ですわ。今回は10回目の放送ということでね、心理カウンセラーの林真嗣先生と楽曲ね、制作していただいた竹内博美さんから10回目放送に向けてのね、メッセージをいただいているんですよ。このね、お二人からのメッセージは番組の後半で紹介したいと思いますので、ぜひですね、後半もお楽しみにしてくださいね。そしてね、今回もこの番組では私が大好きなゲーム集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして新たな自分を発見していただき、実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいります。心理学的なお話はね、ちゃんと心理カウンセラーの先生に監修をしていただいておりますのでね、安心して聞いてくださいね。集まれ動物の森というのはね、島の動物たちと交流したり、季節の行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなんです。もちろんね、この動物の森というシリーズのゲームをね、プレイしていない皆さんにもできるだけわかりやすくね、例を挙げてお話ししていきます。今日お話しするテーマはですね、写真をたくさん撮るかどうかについてです。集まれ動物の森のゲーム内でね、写真を撮影できる機能があるんですよ。私はね、季節のイベントごとに写真をたくさん撮って、もうね、日常でも住人にね、なんか可愛いなとか面白い感じのセリフを言われたら、それね、すぐにスクショして、それ後で見直したりしているんですよ。常にね、もう写真の保存上限がいっぱいになっちゃってるぐらいなんですけれどもね。例えばなんですが、先月のカーニバルというイベントの時なんかはね、動物の住民のみんながね、カーニバル用の特別の衣装を身につけたりしていて、もうね、とっても可愛い。しかもこの服装は今日だけかも、なんて思うとね、ついつい写真を撮りまくったりしてしまいました。そういえばね、私はゲーム内だけではなく、実生活でもよく写真を撮ってるなということに気がついたんですよ。まあね、どんな写真を撮っているかというとね、まず食べ物。大体そうですね、外食の時はほぼ 100% 写真に残してますね。で、まあ、お家で食べる時はちょっとしたものとかは撮らないんですけれども。あとはね、ぬいぐるみが大好きで、外出するときね、ぬいぐるみ連れて行くことが多いので、例えば綺麗なお花が咲いていたり、素敵な景色が見えたらね、そのぬいぐるみちゃんと一緒に景色ですとかね、お花なんかもね、写真に撮って、まあ、後で SNS に上げたりもしてるんですけれども、後で見て、わ、これ綺麗だったなとか、このぬいぐるみのクマさん可愛いななんていうのを見ています。これね、ゲーム内の写真と一緒なんですよね。ゲーム内の写真もね、あ、このイベントの時みんなこんなお洋服着てたなとか、あ、この時このね、住人のキャラクターにこんな可愛いこと言われたなとか、このセリフ面白かったなっていうことをね、よく振り返っているんですよ、写真を見ながら。でもね、中にはほとんど写真を撮らないという方もいるようでね、特にゲーム内でもそうなんですけれどもね、日常生活でもそういえば写真撮ってる人と撮ってない人いるんじゃないかなっていうのがありまして、私はね、なんでこんなに写真を撮りまくって見るのが好きなのかなっていうのを疑問に思いまして、今回も心理カウンセラーの林先生に聞いてみました。そしてね、この番組のジングルとBGM を制作していただいた竹内博美さんにも普段ね、写真をよく撮るかどうか聞いてみましたのでね、番組の後半では竹内博美さんの心理についてもまたね、プチ診断しちゃいますので、ぜひお楽しみなさってください。皆さんもね、自分普段、ゲームをやっていない方もね、普段写真よく撮るかなとか、つまり動物の森やってる方はね、そういえば写真の機能よく使ってるかななんていうことをね、考えておいていただきながら、後半の放送を聞いていただけると嬉しいです。後半の放送も絶対聞いてくださいね。